中村文明のみるみる元気が湧いてくる。中村文明のみるみる元気が湧いてくるということで、今週はですね、
はい、
先週に引き続き、うん、可憐な森日和ちゃんが、
あ、そうですね、
朝から恋愛について今日は大暴露しに来てくれたということで
期待しております。私
みるみる男が寄ってくるみたいな、
イエーイ
今日の私の表情見てください。この
ラジオから見えません、
はい、
ゆうべ寝ていない顔
絶対開きません、言いませんっていう顔で気合を入れてやってまいりました。よろしくお願いいたします。
先週に引き続きですね。
そうですね、
はいはい、
もう日和ちゃんのことは何て紹介すればいいの。あなたはマナー講師。
そうかそうか、はい、
マナー講師、
一応そういうことになっております。
和作法講師。
和作法講師でございます。礼法講師でございます。
礼法講師で、
はい、
某有名団体の、ね、
はい、
師範でございます、
はいはい、資格を取らせていただきました、はいはい、
ね、うん、そんな和作法のこのゴンゲがですね、
はい、
今までどんな恋愛をしてきたのかと。
そうですね、やっぱり
本当ですか、本当にそんな話題でいいんですか。
だってあの世の中の、
いや、なかなか面白いことしてますよ私。
そう、ひろちゃん
が言いませんけど、
いやいや、教えてた、はい、教えてる、はい、今後教えるであろう、はい、若い女の子が、はい、ひろ先生って大体のこと好きなんですけど、はい、とか言って相談に来たりしない、
はいはい、ありますよ一応。
ちょっと乗るでしょ、乗るでしょ、
はい、ある、乗りますよもちろん。
ということはその前にどんな恋愛したかやっぱり聞いておかないとね。
そうそうそう、
いや、
ほら、
いや本当にこっそりお話するには大体面白いネタ持ってますけど、
今それやったら、
でもこれをこの公の場で話したら、
いや公じゃなくて全世界に配信してい
ただいたら、いや、やめてください、もうやめてください、かなり私の森ひろの作り上げてきたイメージがガタガタになります。
ならない。
みんな済ませたるもん。一回ご飯食べた
ら、いやいや、だってこれあのあれでしょ、録音して何回も聞けたりすることもありますか。あります。
それは分かりませんけど、
あると思います、うん、あると思いますのでいやだからあのオブラートに包んでいきましょう。今日もオブラートに包んでいきましょう。
あ、そうですか
、はい、そんなリスナーは誰も求めてない
求めてないし、
はい、オブラートに包んだ話なんかどうでもいいわ、ね、意思なけられる
で。嘘、
いやだってふみちゃんもそうやし、はい、僕もそうなんですけど、はい、うん、本当に何もそのまんま話してるから、そのライブ感が伝わって、はい、講演会の依頼があったりとか、はい、このラジオのリスナーの方も、はい、このライブ感がいいからっていうことでやってるわけじゃないですか、
は
い、
でもそんな中村さん恋愛の話とかします。
するで。
本当ですか、
うん、僕ねたまにね、はい、たまにっていうか今まで数えるほどですけど、う
ん、どんな話しました。
僕めっちゃ人好きになった、女の子を好きになった時の話、はい、たまにすることあるんや。
本当ですか、
うん、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
いつ頃
でもその話し始めたら、はい、女性陣はもうみんなめっちゃ泣いてくれて、
は
い、僕が学生の頃にした大恋愛の話、
はい、
もうこれほんまし始めたら1時間ぐらいかかるんで、
は
い、
じゃあぜひ今日はそれを聞かせていただきたいと思います。
でもその時ひよりちゃん僕は思ったよ、本当に、はい、そんな下世話な話はなしに、
はい、
本当ね、僕ね高校の時にめっちゃ好きになった子がおって、うん、でその子のことほっとこう頭から離せられなくて、
うん、
で卒業してまた、こうその彼女を追いかけるようなこともし、はい、またそこから1年2年のブランクを開けて、
うん、
また見たびその子を探して会いに行くようなことをし、そしてその子と結婚まで考えたけれど、まあ、向こうのご両親に大反対を食らって、
はい、
こう叶わぬ恋となっていくんだけど、そのちょっと細かな描写を交えながら話をし始めると、
はいはい
は
い、
もうそらもう描写がこと細かいから、
はい、
もうみんなもうその僕と彼女のおった場所におったんちゃうかというぐらいのね、臨場感で話すとみんなボロ泣きしてくれんねんけど、
はい、
そやけどね、でも僕ね思ったけど、はい、恋愛って絶対いいなと思うのは、
うん、
その僕はあの若い頃に自分の目の前にいらっしゃるお客さんは、うん、全部その子なんだって、
はあ、
そう思って接客すると、うん、めっちゃ余分なことをいっぱいするんですよね、
うん、
で要するに好かれようとするから、
はい、
だからそれがねもうハゲチャビのおっさんだろうがなんだろうがその彼女が今目の前にいるんだというふうに思い込んでから接客すると、うん、本当に だからね、はい、思ったのが、あの人はやっぱり人に出会って、うん、自分に出会うというかね、はい、だってその彼女に出会ったおかげで、はい、思ったもんね、こんなにも人を好きになるとかね、はい、こんなにも人を愛する心が僕の中にあるなんて、うん、その彼女に出会わなければ自分の感情には出会えなかったなと思うもんね、うんうん、でそれだけ一人の人が思えるということは、もっとたくさんの人にもそれに似た感情で接すれば、うん、はい、多分たくさんのお客さんとか出会う人に喜ばれるんじゃないかなみたいなね、
はい、
いい話だな、
はい、
っていう風に恋愛を捉えるとするならば、はい、はい、森ひより出てくるでしょうか、はい、
今の話が本当に勉強になりました。
さした
いやろ、ね、いやもうやっぱりね、大好きな人から届くメールと、うん、そうじゃない方から届くメールの私の温度差のを考えた時にですね、うん、どなたからいただいたメールも本当にありがたいもんなんだと思うようにしようって思いました。
それは今思ったことですね。で、はい、森ひろゆちゃんは思い起こせばいつ頃一番最初の恋愛というか初恋というかいつ頃ですか。
初恋はですね、はい、小学校の3年生ぐらいですかね、
は
い
は
い、
相手は
同級生の男の子でしたよ。
同級生の男の子、はい、その同級生の男の子はどっちかだ、はい、活発な男の子、
活発な男の子だったと思います。
ちょっとスカートペラッとかめくりにくるようなそんな子、
うん、元気な方だったと思います。
俺みたいなやつ
僕は運動神経が良くて、
そうそう、小学校3年生の頃から、はいはい、スカートをめくっても、はい、もう中村くんやからしゃあないわ言うてね、スカートめくるのに怒られないためのキャラをどういうふうに作るべきかということを小学校3年生から考えてたから、ね、
小学校から考えてた、
考えてた、
すごいな。
だってスカートめくる手前でスリッパでしばかれてるやつもおるでしょ。
あ、おります、います。
でも完全にめくってパンツも見られてるのに半ば喜んでる、はい、バレてるやつもおったりね。このキャラの差は何なんだと、
すごいな。
その行動の事実よりそれをどう受け止められるかというね、
すごい分析力が素晴らしいですよね。だって私会社員になってから上司がそれで悩んでましたもんね。
スカートどうやってめくったらいいか。
違うんですよ。そこじゃ、
じゃなくて、
ただこうタッチするだけなんですけど、
はい、タッチする、
そう、うち
いやらしいな。タッチするって、
ボディーな、
お願いタッチみたいな。
違うんですよ。
タッチタッチってどこにタッチすんねんみたいな。
いやいや、普通にこう肩とかですよ。肩とかなんです。
肩もいやらしいじゃん。
スキンシップでしょ。
そうそう、スキンシップって
言ったら、スキンシップって言えば言うほどいやらしいわ。
やらしくないんですけど、違う違う、
カタカナになるとエロいな、なんか、
う
ん、
そうですね。じゃあ
でもお触り言うてもおかしいし、
もっとおかしい、もっとか、いや、何の話ですか。あのね、うん、その勤めていた会社の支店長さんは、うん、もうキャラクターがもう可愛いおじいちゃんっていう感じなんですよ。なのでちょっとこうなんか触られると全く気にならない、はい、あ、おじいちゃんだねっていう感じだったんですけれども、うん、それを見ていた私の上司は同じぐらいの年齢だったんですけれども、うん、なんで支店長は許されて自分は許されないんだと。
分かる。
で、私はね、言いたかったけど言えなかったのは、その上司はもうね、なんかやっぱりいやらしそうに見えちゃうんですよね。
それ見えて
る。なんかそのキャラをね、分析されてるっていうのは小学校でね、さすがだなって思います。
おるんよね、あれ、なんでかね、
はい、絶対いますね、
は
い、
許される人と許されない人ね、はい、うん、
逆になんで中村くんがって言われる人と、はい、中村くんだったらって絶対2通りありますもんね。
うん、
ああ、はい、いいね、そういうキャラクターやったの、
はい、ああ、いいですよね。
で、その小学生の時にそういう活発な男の子が初恋だったのね。
はい、長かったですよ。5年ぐらい片思いしてましたよ。それこそバレンタインとかも一生懸命、なんか
中学2年まで、
2年生ぐらいまで多分好きだったと思いますね。
その時毎年チョコレート渡したりして。
毎年じゃなかったけれども、小学校の間とか渡してた気がしますね。
ちゃんと渡したんや。
渡してました。
僕小学校の時いっぱい持ったわ、チョコレート、ね、
人気者、そう、
よう持ったな、
いいね、まあいいわ。
だけど結構僕バンカラでしたから、
うん、
こうラブレターとかもらってもね、うん、なんか自分でこう読むのが恥ずかしくって、はい、でなんかこういつも一緒に学校の帰りとか帰るね、こう仲良しグループというかね、上の人も下の人もあったり、でなんかそこでね、こう 後輩にね、うん、ちょっと俺今日こんなラブレター思うたんやって、うん、なんか読むのもこっぱずかしいからちょっとお前みんなに聞こえるようなでかい声で読めやとか言って、ね、もらったラブレターをその女の子に悪いなとは思いつつも、はい、恥ずかしくて、はいはい、その中ちょっと後輩のやつに大きい声で読ませながらねこう歩いてバターボールを舐めながらねバターボールいつも学校の帰りバターボールを舐めながらねバタバタボールバタボールっていうダンスがあってね僕たちの中にバタバタボールバタボールバタバタボール
それ聞いたことあるけどその歌
はダンスもこうね左右でこう拳をこう振りながら歩くというねそういうちょっと嫌なやつでしたけどね
いやいやいやはあ
そんなまあ子どもの頃の恋から、はい、いずれこう大人の恋に変わるわけじゃないですか、
はいはいはい、そうですねあのいつもいつもと言いますかそのたくさんはないんですけどお付き合いしたら長いんですよねおだから私はここであのお聞きしたいのがですね、うん、お付き合い長いけど今結婚してないんですよ、うんうん、どうして私は結婚してもらえないんでしょうかというのはずっとも
らえない
ずっと疑問ですね変なのかなとか
でもあなたモテるでしょ
そうそうそう
かべっぴんさんなんやし
いやいやいやいやいや
よりは飲んどんやろそれ
じゃあいつもそう言われるんですけどそんなにそんなしてないと思いますよ
せや
はい
ほんまに
そんな、はい、俺の東京におる知り合いはあのキム・ジョンナムにちょっと似た、はい、ジョンナムっていうやつもひよりちゃんのこと好きや好きやっていつも言ってる
で、はい、本当ですかいや私直接聞いたことない
でも結婚せえへんやろ多分
聞いたことないですよそんな話
せえへんやろ
いやなんか
髪の毛抜けるほど好きなんや言って今もうてっぺんツルツルになってるわけ責任取ったってや好きすぎて毛抜けるって言ってたから
本当ですか？
ほんまよ。
いやまたそんな
日の丸みたい
に。いやもうそれ多いです。いや私の中でねドラマティックだったなっていう恋愛はですね、うん、20多分1とかだと思うんですけど、
はいはい、
あの東京に引っ越したんですその時。でもなんか仕事が忙しすぎて、うん、結構あのタクシーでしか帰れない時間にしか仕事が終わらない状態だったんですね。でそれを心配した。その時まだお付き合いしてなかったんで結局付き合うことになったんですけれども、うん、方が迎えに来ちゃって
毎日
で、うん、引っ越したばっかりなのに、うん、もう帰ろうとか言って車にあの洗濯機とか積み出して
あ迎えに来てっていうのはその東京に行かんからっていうこと
東京から連れ戻された関西
京都へ帰ろうよ
はい、あ、はい帰ろうって言って連れ戻されたっていうことはありましたね
それだいぶ強引やん
すごいじゃないですかそれ
はいでも相手がね泣いてたのでもう帰ろうとか言って泣いてたのでこの人ほっといたら帰り事故るなと思ってでもほっとけないなと思って、はい、一緒に帰ってきちゃったんですね
洗濯機と一緒に
洗濯機と一緒に、はい、洗濯機乗せてであの帰ってきたんですけどもう私はまた行こうと思ってたんですけど一旦帰ってくるとなんかもう出られなくなって、はい、でそのままお付き合いしてたっていうのもはいありましたね
結婚の話は出んかった
出てましたでもねあのこれどうなんですか男の人って、うん、出会った時すぐに結婚したいなと思われるみたいなんですねでも女性って結構慎重なので、うん、すぐに思わなくってずっと考えてあいいかもしれないなと思った時には男性の結婚したいがもうなんかこう冷めてるっていうか
あ
完全にタイミングをずらすっていう感じが
あなたがずらしてしまった
そういうことですよね
だから言ってくださってる時にうんって言えばいいのに
そうや
言ってくださってる時はえどうなのかなこの人と一緒やっていけるのかななんて勝手に思ってですねでよしやっていける言って言ってって思った時はもう言ってくれないっていう
なるほど
感じですね切ない。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。人に出会って自分と出会う中村文明と学ぶご縁塾第5期開催決定。4月15日良いご縁の日12時より申し込み開始。2015年台湾ツアーおみこし奉納報告 DVD 3月11日発売決定。2月の22日より受付開始。集まれ引きこもりニート、一歩を踏み出すきっかけに北海道の大地で一緒に農業をしませんか。卒業後の自立率8割、2016年耕したい募集中。こちらすべての詳細はホームページよりご確認いただけます。カタカナでクロフネと検索ください。 それでは後半もお楽しみください。
切ない、ほんま切なな出たな。
私そうなんですよ。
でもまあ根本的にね、これまあラジオやからこうどこまでこれ言ってもんかどうかと思いますけど、でもまあぶっちゃけた話、男なんかこうね、人類の人口バランスも男と女っていうバランスって、男って別にちょっとおればいいですよね。
考えたそうですね、ちょっとおれば
バランス的に、バランス的に女性は例えばその月に1回の排卵が、はい、だいたい1人平均400個ぐらい人生の間に、はい、だから400回ぐらいの排卵がある、うん、その中でタイミング合えば子供ができるとかって、うん、でも男って変な話、命の源は変な話毎日何億みたいなね、うん、一生で400個の女性と毎日何億じゃ重みが違いますよね。だって男1人に99人の女性がいる村だったら、毎日毎日例えば種つけて回ればこの村どんどん栄えるけど、逆返して女の人1人で男99人の村やったら大変やわね。でやっと子供できた思って生まれた男の子やったら、おいって話やよね。
そうですよね、うん、
って思うと一人の命の、うん、まあ、重みにね、上も下もないと思うけれど、うん、でも女性の命の方がこう、うん、そういう意味では値打ちとか重みがね、うん、あるんじゃなかろうかな、うん、その男はやっぱり、はい、女性をパッと見た瞬間に、うん、もう脳みその中はもうね2部屋しかないんですってね。
ああ、2つの部屋ね、はい、
これ昔僕が読んだ本に書いてあったんですけど、あのね、これねすごい面白い本で、あの僕の中では結構バイブルなんですけど、あのね、東京いい店やれる店っていう本で、東京いい店やれる店、やれる店っていうのはそのお店に女の子をデートに誘ってするととてもその心が開放的になるというね、単に料理がうまいとか内装がいいとかいうだけじゃなしに、タイプ的にこう例えばやけどお高く泊まってそうなちょっとセレブな匂いをこう醸し出しているような女の人をデートに誘うのに、いきなりちょっと高級そうな値段の高そうな夜景が見えてみたいな、でそういうこうおしゃれポイントとかはちょっと設定して気取ってる女の人たちは男の人に誘われ慣れてるやん、だからあえて1回目のデートはそんな夜景の見えるこじゃれたレストランよりも、実は夜中に空いて朝までやってる恵比寿の駅裏に開かれてるおゆきさんっていう、そういう屋台のおでん屋さんでクジラベーコンを食べたりすると、ちょっと花たかたか系の女性は、いえこんなところから攻めてくる男今まで初めてみたいなとか、そういう意外性の変化球ならこの店とかで、同じお寿司を食べるならめっちゃ口うるさいなんかこう職人のおっさんやってる、そこはもう取材絶対させてもらえないようなお店なんだけど、2人で結構怒られながら寿司を食べるというその環境の中に、何か2人の中でなんとかこの頑固親父を乗り越えようぜという一体感が生まれる、そんなマニアックな寿司屋とか、でそういうのがこういっぱい紹介されてるわけよ。
おもろいねそれ。
男性すごいですね。
女性心理でその東京いい店やれる店っていう、もう多分廃盤になってると思うんですけど、でもね、これ誰が出版したかっていうとね、ホイチョイプロダクションって言って、ホイチョイプロダクションってね、昔あの私をスキーに連れてってとか、彼女が水着に着替えたりとか、ちょっとあの時代背景をこうなんか表現したりね、なんかそれをうまくこう映し出しながらなんかメッセージ出す、ちょっと小にくいことをやる、そういうこうホイチョイプロダクションズっていうね、そのみんなが出してる本なんですけど、だけどね、あのなんていうかな、その本の中に書いてある内容は、この本は絶対に女性には読まれたくないと、男が本当に知ってて、で女性にはバレずに、こういつも使えるバイブルにしてほしいから、あえてその本の内容をね全部野球のルールに置き換えて話してあるね、だから女の人が読んでもう分からないようにしてるよ、
すごい。
いやここでまずは内角高めにちょっとのけぞるような直球はこんなレストランがいいんだとか、次は外角低めに ストライクゾーンからボールになって消える魔球のこのスライダーを表現するならこんな店なんだとかみたいな、女の人呼んでたらわけわからんみたいな、あえてそういう風な書き方してる。その本の中では男の脳みそはね2部屋しかなくて、女性をパッと見た時にね、できるかできないかっていうことしかないんですって。
本当本当、
もう動物の本能で、あ、この人と自分がだからそういう風になってなるかなならないかな、はい、ということを、はい、大体こう瞬間的に男は考えて、うん、あ、この人ならいけるなっていうか、いや、どう間違っても無理かなっていう、うん、これ分かりやすい2部屋しかないと、
はい、瞬間ないですもんね、
瞬間に、うんうん、でも同じように女性の脳みそもスパーンと割ってね、うん、中を覗いてみると、はい、男よりずっとずっとスペースは狭いけれど、はい、女性も、はい、あ、この人に抱かれたらすごいなとか、そういうふうにしてもう本能でこの人ならって思えるゾーンもあれば、私の1メーター以内にはごめんやけど近づかんといてっていうぐらいね、もう生理的に受け付けないっていうぐらい、もう絶対嫌っていうゾーンがある。だけど真ん中にね、めっちゃ広い男にはないゾーンがあるんですって。このゾーンがね、お友達ゾーンっていう、お友達ゾーンなんや。
お友達ゾーンはどうなんですか、どうなんですか。
だから世の中のカップルは、はいはい、だいたい最初は男がやりたいゾーンで声をかけるわけさ。
そうですね、
でも女性はご飯食べに行こう言われたら、はいはい、あ、まあ、この人とならいいわと思ってお友達ゾーンでついていく、はいはいはい、だけどそこで、はい、例えばその東京いい店やれる店なんかのを読むとね、うん、例えば1回目のデートにはこういうタイプの女の人ならば、はい、あえて1回目はそうそう高くないようなお店で割り勘で食べに行く方が、そういう女の人は例えば安心感を持つとかでね、30センチ以内のその距離感に近づくために、例えば2回目のデートには遊園地に行ってみよう、で一緒にジェットコースターに乗ればもう足と足、肩と肩が触れ合うほどの本当にそのなんか女性が守ろうとするゾーンの中にこう入っていける中で、一緒の恐怖感を味わったりすることで連帯感が生まれるとかね、でそういうことをこと細かな戦略をこう書いてあるね、
はいはいはい、私のことで恐縮なんですけれどもね、はい、いや私ね、いつも自分のことがもう分からない、不思議なんですけれども、うん、もう絶対この人無理と思ってた人を好きになったことがあるんですよ、うんうんうん、これどう分析したいんですか。2回ぐらいあるんですか。
それもね、それも東京いい店やれる店に書いてあるよ、
はい、あ、書いてある、
はい、なんて書いてあるんですか。
男はやっぱりね、ほぼ視覚で入ると、視覚、目で見て、この顔が好き、この目が好き、この人の雰囲気が好きっていうものをなんか視覚からほぼみんな入ると、はい、でも女性は視覚から入るんだけれど、うん、だけどね、やっぱりそのお友達ゾーンから少しずつ少しずつ時間をかけて人を好きになる女性はなんかね、ゼロベースからいいところを見つけていくんですよね。なんでね、僕もね、今までお客さんとかでもおったわ、私はもう太ってる人だけは絶対無理とか言うときながらね、2ヶ月後にめっちゃ太った彼氏作ってね、もうこのお腹がほんまに癒しなのとか言ってたり、私は毛深い人がもう絶対ダメなんだとか言ってた人が2ヶ月後にね、もうこの彼の胸毛がどれだけ石鹸泡立つかとか言ってね、お前この間言ってたことと全然ちゃうからみたいなんて女性は多々ある、うん、でもね、男はね、
はい、
大体似たような人を好きになるね。
そうですね、
大きくこう的が変わるということはあんま男はないわ、
う
ん、
っていうことはやっぱり見た目が結構重要っていうか、占める割が多いっていうことですか。
そうだね、でその表情なんかにその人の人間性とか雰囲気なんかもその顔の表情に出ているところから分析して見てんちゃうかな。でも女性はやっぱり時間をかけて、はい、ね、月日がかかるでしょ、はいはい、そういう時に飲食店っていうのが、はい、こうカップ世のカップルたちに必要とされる場所なんよ、
ね、
なん
で、ね、
東京いい店やれる店をね、はい、逆側の立場から読むと、はい、非常に高いホスピタリティが表現できるわけさ。
ああ、そうかそうか、逆から見るとね、はいはい、
だって人間なんてそれやっぱ綺麗事だけじゃすまんから、うん、そういうできるゾーンできないゾーンみたいなのとか、はい、もう露骨にちょっとそういうね、
はい、
なんかこういい店やれる店みたいな、そういう露骨なゾーンから、うん、こう逆説で見ていくとね、うん、あ、飲食店がもっともっと カップルの人たちがもっと仲良くなるために、はい、逆に応援する場所を作るとするなら、はい、あれを逆説に読むとね、はい、非常にこうなんちゅうかねさりげなくいやらしいおもてなしができるとかそういうふうに使うことも多々僕はありましたけど ね、
そ、
ね、う
ん、それは女性が読んでも勉強になる。
いやだから女性には分からないように書いてあ る、
てあるから
読ましたくないですよね。
そうか、そうか、知らない方がいいんだ。
野球のルールとサッカーのルールを多分に用いた文明やからね。
なるほど。じゃあもうその男性の努力を女性はふわっと騙されてあげる。
そうそう、ふわっと
ふわっと
ふわっと付き合ってくれる人にね、いいね、ほのかな優しさを感じ
ますよね。すごい、でも嬉しいですね、女性としてはね、そんなに頑張って
結構ね、男はね考えてるんですよ、みんな
頑張ってるよ、
いかにこの一つの城に登り詰めるかというね、
そうなんですね。いやじゃあもう感謝しないといけませんね、誘っていただいた時にはですね。
あなたなんかしょっちゅう誘われるでしょ。
いやいやいやいやないですね。
いや、ほんまかいな。でもちょっとべっぴんさんすぎてなんかこう男の方がビビってまうみたいなところ
あるかもしれない。
いやいやいやいや、
絶対おるやろうっていうのも思うし、
それもまたこうなんか誇りを払うがごとくなんかサンパライかなんかでパカパカみたいにしながら。
いやなんかね、分かんないんですけど、多分前にプライベートレッスンさせていただいて、
プライベートレッスンでいいなさんなそれがなんかいやらしいよ。
マナーの講座をしてた時男性来られるんですけど、恋愛相談みたいになるんですね。で、はいはい、その時にその方が、好きな人できましたって来られて、うん、で、あ、じゃあどうぞ告白してきたらいいんじゃないですかって話になって、うん、で、できませんとかいう話してきてくださいって言って、次してきましたとおっしゃって、でもダメでしたっておっしゃるんです、うん、で、ダメでした、やっぱりダメでした。で、その方の中ではもう終了だったんですけど、その時何をおっしゃってるんですかと。女の人は、うん、一回押されたぐらいではこの方どれくらい私のこと好きなのかなってわからないから、何回も押される方がいいんですよって話をして、じゃあもう一回行ってきてくださいって言って、
このド M
本当に本当に
いやド S なんかもしれない
で、行ってきてくださいって言って本当に行かれてるのね、うん、うまくいくパターン結構あるんですよ。だからめげちゃダメっていう、
めげちゃダメ
今なんかゾクッとした
よ、ゾクッときましたね。
ちょっと関西の子やのにね、めげちゃダメってちょっと時折標準語をちょっとうまいことこれね、これ僕の友達でもおるんですよ、
はいはいはい、
僕の大阪の友達がね、はい、そのある人と結婚したんですけどね、はい、そのね結婚した、はい、その何よりも引き金になったことがあって、それね、
聞きたい、はい、
その大阪の僕の友人はね、北海道の札幌の女の子を好きになって、
はいはいはいはい、
で札幌なんで、まあ、言うたら標準語に近いじゃないですか、はい、まあね、でそれでこう付き合っててね、
はい、
ある時なんかホテルかなんか行って、はい、それでなんかその彼女の方がお風呂に入ろうかなんかしてる、はい、その脱衣場でこう洋服脱いだりしていくところをね、はい、まだ付き合い出して間なしやから、ああイチャイチャしててね、ああ、でその大阪の男がいやらしい顎しゃくれたね、ああ、そんなわらぞりたら顔してるのにね、そのね脱衣場をね、ああ、こうおちゃらけて覗きに行くんですよ。ああ、覗きにねちょっとだけ隙間開けて、その好きな彼女の洋服脱いでいてるところをこう覗きに行った時に、その女の子がねこうちょっと、ま、胸のあたりをこう服で隠しながら、ああ、ダメだぞって言ったよね。ダメだぞって。これ関西では聞かないセリフ。
絶対聞きませんね。
女の子がそんな胸隠しながらダメだぞなんか。
絶対言わないね関西。
絶対言えないでしょ。ね、関西の女の子は何見てんだとかね、何しとんのとかって言いそうなもんですけど、でもその大阪の男はね、そのダメだぞっていうこの言葉で鼻血出るぐらいプラプラってきたんです。それに今似てたわ、
うん、
なんて言ったっけ。
じゃあ忘れましたけど、クラクラしてもらいました。何
っっ
でしたっけ。
何でしたっけ。
めげちゃダメ、
めげちゃダメ、
そうそう、めげちゃダメ。それもなんかダメだぞに似てるやんか。
似てる似てる、
めげちゃダメ。
なんか普通やったらめげたあかんって言うんですよね、めげたあかんって言うんですけど、じゃあまあよそ行きの私だったので、
最近東京かぶってきたから、
違う違う、仕事のだったので、ね、
今年はそしたらマナープラス、はい、その関西の男にはこんな言葉でドキュンとするよ、はい、ことを特集やったらいいんじゃないです
か。わかりました、調べときます。
めげちゃダメ、
めげちゃダメ、
めげちゃ
ダメだぞ、
ダメだぞ、ダメだぞ、ダメだぞ。
関西の男はドキュンときますね、なんかね、
はい、
でもそのダメだぞはね、 やっぱりもうちょっとドキドキっとくる
くるくるくるくるくらくらきますわ、
うん、時折ね、うん、標準語って刺さりますよ ね、
ねえ、
はあ、じゃあ練習します。
冷たいなと思う時もね、冷たい言い方やなと思う時もあるけど、反面ドキッとする、
ね、そうやね、
練習します。
第1位がダメだぞ、
ダメだぞ
第2位が
めぎちゃんダメいやいや、ひよりちゃんの恋愛講座が結局は標準語にドキュンとくる言葉に変わりましたが
いやこんなしてね、べっぴんいじめんのってほんま面白いですね、なんかね、
定期的に
言葉の暴力って言うんです
けど今度あのほめちゃんあの今あの、ね、時間の時にひよりちゃんの番組に来ていただいて、
ぜひ
もうちょっといじってもらいましょうか、うん、
はい、今度はいじめたい、
はい、
でひよりちゃんファンを怒らせてみたい、
そうですね
いじめたい、
ま、そんな感じで2週にわたり、はい、みるみる元気、
はい、
お届けしました。中村文明と
森ひよりと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。